みなさん、こんばんは。6月18日木曜日、夜7時、気まぐれメンツトークの時間がやってきました。パーソナリティのみかりんこと、伊野美香です。心の解放、お手伝いします。
こはちゃんこと、小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと、またのこうじです。僕とツッコミ両方担当します。本日も最後まで、よろしくお願いします。まあちょっと2回目のズームということで、なかなか、なかなか
ですね。スムーズじゃないですね。
ちょっと進化したような。
そうですね。
ですね。
なんか変わったことがありました？
相変わらずステイホームで、いかに家で過ごすかということにいろいろチャレンジしてますけど、相変わらず。
そういえばなんかカワウソでしたっけ、
動画ばっかり見てます。
マタヤンがね、教えてくれたカワウソ、僕も見てみましたよ。
あ、見たんですか。
めっちゃ可愛い。
めっちゃ可愛いですよね。
見ればよかった。
その動画がこう余分なものがなくて、
へえ、そう
なんですよ。もう本当言葉があんまりないね。
ですね。
映像が流れて、テロップが流れて、
あ、テロップはあるんですね。
感じで、
編集は やかましくないというか、
そうそう。だから僕もね、それを見てね、ちょっと僕、自分でもなんか作ってみようかな。
あらあらあらあら、先生。
カワウソに興味があるんだけど、ね、動画の編集にこう興味入れたんですか。
カワウソも可愛かったんだけど。
カワウソではないんだ。
編集をやってみたいなという。パソコンはね、ちょっと容量は必要そうなんで、注文して
買ったんですか。
ただ今待ってる。
今ね、なかなか来ないですもんね、パソコン。
なんかね、だいぶ先みたいですけどね。
あ、そうでしょうね、やっぱり。
それまでの間動画を撮りためとこうかなと。
あ、それは、それはいいと思います。
いや、先生、次カメラが欲しくなりますよ。
あ、そうなるかな。
動画が綺麗に撮れるやつが。
もう止まらないですね。
そんな感じでちょっとね、いろいろ
楽しまれてますね。
そうですね。
いかに動画をね、こう撮りためにとくか、とりあえずでコンテンツとか ね、こう どれを作ろうかなと思って。なんかめっちゃ楽しいなと思って。
そうですね。来るまでは楽しいですね。
まあそんなこんなで、じゃあ
行きましょうか。はい、
行、はい、きましょう。
はい、この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フロム小原整骨院、古賀俊幸話し方スクール、株式会社パッション、株式会社アンスリール、オーセンティック合同会社倉敷市シルバー人材センターの提供でお送りいたします。第66回目のゲストはシャンソン歌手として、さまざまなジャンルのアーティストと共演するなど精力的に歌手活動を行っている大滝よしこさんをお迎えし、音楽に対する思いをお伺いしたいと思います。では大滝さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではゲストのプロフィールです。山口県生まれ、幼少期に見たソプラノ歌手のコンサートがきっかけでオペラ歌手に憧れ、小学5年生の時に地元の少年少女合唱団に入団、中学2年から本格的に歌手を目指しレッスンに通い始める。国立音大を卒業後は音楽活動をしながら東京で講師としても活躍、多くの生徒に音楽の素晴らしさを伝えていった。その後地元に帰り、作陽音楽大学非常勤講師、山口芸術短期大学非常勤講師として後進の育成に当たりながら、イベントの主催なども手掛けるようになる。現在はシャンソンのステージを意欲的に取り組み、シャンソンとフラメンコのコラボライブ等をプロデュースするなど、岡山県を拠点に東京、関西で精力的に活動中。今年の岡山パリ祭には倉敷代表で参加予定だったが、中止になってしまったのが残念で、次の機会を心待ちにしていらっしゃいます。
ということですね。素晴らしいでしょ。
すごいですね。
すごい経歴ですね。
はい、シャンソンってあんまりうまく言えないんですけど。
神神です。
大谷さん、シャンソンって僕がちゃんと言えてますか？
え、大丈夫でございます。あのシャンソンとあの 鼻の声で言っていただければ。
シャンソンってフランス語なんですかね、イタリア語なんですかね。
あ、フランス語であの歌という意味です。シャンソン、はい。
フランス語です。
フランス語
は大滝さん堪能なんですね。
いいえ、全然堪能じゃないですけど、まあ、レッスンはあの、フランク先生という方にあのもう5年にはなるんですけれども、もっと頑張ります。
ね、フランス語で歌ったりも、ね、されてたもんね。
必要に応じて。ありがとうございます。
じゃあ、ボンジュールとボンソワーレとケスクスぐらいしか知らないです。
十分だと思います。
素晴らしいと思います。
一応あの第二外国語はフランス語だったんですけど。
あ、すごい、すごい、
全然分かんなかった。
素晴らしい。
あ、それで単語をいくつも知っとんじゃな、またやん。
いえいえ、
もう全く本当に。
じゃ あ, じゃあ
とりあえず、ね、はい、例のやつをいきます。
はい、
いつもあのゲストの方に10の質問というのをやらせていただいてますが、大滝さんには、
はい、
休日は何をしていますかというふうに、ご質問しました。何をされていますでしょうか。はい、
休日、ま、あの今コロナで自粛の、ま、休日ということで、犬を飼ってるんですけれども、ま、普段はあのほったらかしといいますか、家族に任せっぱなしですので、犬との時間を大切にしています。
犬、ワンちゃんですね。
え、
どんな種類のワンちゃんを飼われてるんですか。
もう私が小さい頃からもうずっとトイプードルでしたので、なんとなく私も、トイプードルを飼ってます。
トイプードルってちっちゃいやつですよね。
そうですね、はい。非常に
名前はなんて言うんですか。
去年まではあの麦ちゃんっていうのもいまして、で2匹いたんですけれども、その麦ちゃんが去年の12月に亡くなりましたので、今はあの9歳になるココちゃんっていうのがいます。
ココちゃん、
日本で一番多い名前らしいんですけれど。
そうなんだ。
トコトコ歩くから。
いいえ、麦ちゃん、先代の麦ちゃんを非常に溺愛してましたので、これはペットロスになってしまうと思って、何か2匹目を飼うときは麦ちゃんにつながりのある名前がいいと思って、まあ、2匹合わせて小麦粉ってしたんですね。で、小麦粉なので両端の粉を取ってココちゃんにしました。
あ、ココちゃんなんですね。
ごめんなさい、ココです。はい、
あ、ココちゃんですけど、ココシャネルから取ったわけじゃないんですね。
もうね、そんなにおしゃれなあれじゃないんです。なんか K なんです。KOKO なんです。COCO じゃなくて、
小麦粉から
あれ、めっちゃ賢い子がその子だった。
そうですね、そうなんです。もうね、おもちゃの名前をどんどん覚えていって、ちょっとね、本当にお利口。
60種類ぐらい覚えてるんでしたっけ。
そうですね、数えたことはないですけれども、まあ、それくらいは大丈夫だと思います。
すごい
ね、そんな賢いワンちゃんいるんやね。
そうですね、たまたま
じゃあ、
まあ、ちょっと、はい、
そろそろ歌手を目指したきっかけとかをちょっと聞いていってみたいと思います。
はい、じゃあそう、今度じゃあ、歌手を目指したきっかけは、そうですね、やっぱり小さい頃から歌は好きだったんですけれども、やはり先ほどねご紹介いただいたように、ソプラノ歌手の方の声に非常に魅了されまして、小学校の中学年だったと思いますけれども、そのあたりから もう流行歌には目もくれず、もう聞くのはいつもオペラだったという、本当に変な子供時代を、
ね、
過
ごしておりました。オペラからっていうのはすごいよね。
うん、なかなかオペラにたどり着けないですけどね。
あんまりその出会う機会がないかもしれない、
ね。うん、ないですないです。
そうですね、うん、なんだかおかしな方向に行ってしまいまして。
いやいや、で山口にカーペンターズが来られたことがあるんでした。
そうなんです、まあ、子供でしたので、まずは本格的な歌を歌うには早いというふうに大学の先生から言われまして、だったら合唱団に、まあ、入りなさいということで、合唱団に入りましたところ、まあ、合唱団にも入ってましたし、小学校の、いろんなイベントでは、まあ、やはり、まあ、ちょっと珍しい歌を歌う子がいるということで、テレビなんかにもたまに引っ張られたりしてたんですけれども、
すごいですね。
その時にカーペンターズが山口にいらっしゃいまして、それで何か声がかかって、まあ、楽屋にカレンさんでしたっけ、女性の方と一緒に、なぜか今じゃ考えられない、セキュリティで絶対にそんなことはありえないんですけれども、
ありえないですよね。
なぜかカレンさんの部屋にいて、長い髪を触ったという、記念に一本抜いとけばよかった。
すごいですね。
そうですね、
何かわかる、カーペンターズ、
ペンターズっていう名前はわかります。
確か
の時はね、
男女2人組のデュオだったですかね。
うん、ですです。
ね、多分曲を聴かれたらあーって思われるかもしれませんけど、今でしたら本当に写真撮ったりって当たり前ですけど、その頃はそんな時代ではなかったので、写真の1枚もなく、ただ思い出だけが、まあ、財産になってますね今。
うん、すごいです。あ、一緒に歌われたんだったのかな。
そうですね、何を歌ったのかも覚えてないんですけれども。
すごいな。
カーペンターズ、カーペンターズって、
うんうん、
知らない人は、うん、いないぐらいの僕らの時代はね。
そうですね、うん、そうですね、でも当時の私にはやっぱり、カーペンターズよりもオペラ歌手の方にも惹かれていたので、どうでもいいっていう感じで多分行ったんだと思うんですけど。
なるほどなるほど。
じゃあそろそろミカリン、
はい、
おすすめの曲で、
はい、うん、はい、じゃあそれでは大滝さんからおすすめの曲を、それでは大滝さん曲紹介をお願いします。
はい、間もなく完成すると思うんですけれども、ギターの荒木宏さん、岡山にいらっしゃいますけれども、彼からの、依頼で、作詞が荒木さんのお母様の千恵子さん、そして作曲が荒木さんの2月のパリにて。
いやー、どうでした、曲
すごい声の、声の迫力というか、
通ります、
本当綺麗な声です、こういう綺麗な声が高いね、すごいですね、
伸びるし、
ありがとうございます、はい、
じゃあ後半は大滝さんの音楽への思いやこだわりを聞いていってみましょうかね。大滝さん、はい、お願いします。
はい、はい、そうですね、まあ、やはり、まあ、もう一度改めて歌の勉強をしっかり、残りの人生、頑張っていきたいと思ってるんですけれども、まあ、自分自身の勉強ももちろんですけれども、やはりこれからは少しでも何か世の中に還元していけることがあればっていうのも、まあ、還元というとすごく大げさですけれども、貢献、社会に貢献していけるようなことも含めて活動していきたいなと思っていて、でその一つには先ほど申しましたように、私犬が大好きですので、まあ、例えばなんかね、この数年岡山県では ワンちゃん猫ちゃんの殺傷処分がないらしいんですね。殺傷処分が、でそれを聞いた時に私本当にすごいと思いまして、でワンちゃんの保健所でそのボランティアの方たちが週に一度皆さんで本当にボランティアでその保健所にいるワンちゃんたちをシャンプーしてあげてるんですね。でそんなこともこの間ちょっと保健所の動物科に伺った時に聞いたりして、まあ、非常に胸を打たれて、そういう人たちの前で私犬が好きなんですなんて言えないなって思ったんですけれども、なので、まあ、自分にできることはやはり音楽を通してプロアマ関係なくその音楽仲間で例えばチャリティーコンサートをして、でそういういただいたお客様からのお金を、まあ、寄付するというようなそういった形をとっていければいいな、そういうのが定例化していけばいいなと思っています。山口が私実家なんですけれども、山口の方では盲導犬のチャリティーコンサートをもう10年以上になりますけど、今は参加される方もね、アマチュアで参加される方ももう100人ぐらい超えちゃうので、もう抽選というような形になってるんですけれども、
すごいですね。
やはり、そう、やはり私もワンちゃん猫ちゃんのために貢献したいって、下手だけどでも音楽を通して貢献したいっていう、そういう方がたくさんいらっしゃるんだなっていうのを思いまして、それが近い将来岡山で実現するといいなと思ってます。それでそうですね、私がまあ、ちょっとそのシャンソン歌手になったのはまだ本当に5年目なんですけれども、まあ、それって言いますのもまあ、なんとなくずっと音楽の方では教鞭取っておりましたけれども、フラメンコとシャンソンのコラボをしたいからプロデュースしてくれって頼まれて、そのあたりからこんな人がいるんだっていうことで、あなた歌もやってるんだったらシャンソン歌えるでしょうって言われて、なぜかシャンソンを山口県でしたけれども、山口県の大きなイベントゆらめき回廊という年に一度ある大きなイベントがあるんですけど、そちらでシャンソンをそれこそ何も知らない状態でオーシャンゼリーゼぐらいしか知らなかったんですけれど10曲かき集めまして、でそれをそのイベントでマイクを持って歌ったんですが、なぜかそれがテレビ局が3社ぐらいやはり来てましたから、ニュースでシャンソン歌手大滝よし子って出ちゃったんですね。それで一番驚いたのは本人なんですけれども、そのあたりからなんとなくシャンソン歌手、私シャンソン歌手だったの
すごいですね。そこで肩書きが決まったんですね。
そうですね。でそれと同時にその追い詰められるとシャンソンって何なんだろうっていう疑問が湧きまして、で歌を専門にやってきたのにやはりマイクは持ったことありませんし、シャンソンってそのフランスで言うシャンソンと日本のシャンソンと全く違うものなのに一体何なんだろうって思うとやめられなくなっちゃいまして、自分の中でその日本の独立したシャンソン、フランスのシャンソンと日本のシャンソン大きく違いますので、まあ、その日本のやはり素晴らしい日本のシャンソンというものを自分の中に落とすのにもう5年かかって、やっとなんかまあ、方向性が見えてきたかなっていうところを今迎えています。
大滝さん、発声練習とかはまた違うんですかね、マイクを使った時と。
そうですね、全然そうですね、やはり生声で歌うことと機械を通して歌うのでは体の使い方も、まあ、10倍ぐらい違いますので、逆にそうですね、逆にマイクを使うことでクラシック的な歌い方が足を引っ張るっていうことは多々ありますので、クラシックの中で喉声を使うってことはまずありえないんですけれども、マイクですとやはり喉声も使わざるを得ないような、やはり そういう発声というか、発声といいますか、そういう歌い方になります。で、やはりマイクというものにぶち当たった時に随分悩みまして、いろんな著名な方にこの5年間そのマイクの発声というものに対して質問に行ったんですけれど、まあ、その中の菅原洋一さんも一人で、もう彼は私の大学の大先輩になりますけれども、まあ、やはりそのマイクを使っても返しのモニターを当てにしないように、常に真面目というか、その本当にきちんとした発声の練習をしなさいというふうにおっしゃったので、やっぱりその自分の声を信じて歌うっていうところはどのジャンルもやはり一緒なのかなっていうふうに今は私はそう思ってます、
うん、やっぱり基礎が大事なんですね、
う
ん、
そうですね、
菅原洋一さんとかに 作曲してもらったりもあるの？
いや、もう お年でいらっしゃいますのでそれはないですけれども、はい、はい、
岡山でやる予定だったパリコレ祭、
パリ祭、
パリ祭、
はい、
はいはい、それ残念でしたね、本当今回ね、
う
ん、
そうですね、初っ端からまあ私は今回初めて声をかけていただいたので、まあ初めてだったんですけれど、まあ、ちょっと残念ではありますけれども、またそれを来年につなげてお客様にも楽しんでいただければと思ってます、う
ん、はい、それでは大滝さんから最後に一言お願いいたします。
はい、今回コロナ自粛ということで、まあ誰もね、皆さん本当におつらい時を過ごしていらっしゃると思いますけれども、まあ私に関しましてはやはり音楽家っていうものはお客様がいらして、そしてその、まあ、評価、その対価をいただいて成り立ってるんだなっていうことを本当に改めて思います。今箱とかね、 YouTuber、 そういうものが非常にブレイクしていますけれども、やはり生のものを届けるっていうところに、まあ、演奏家は、まあ、喜びを感じて、そしてお客様に拍手をいただくことでどんどん成長していくものだなっていうことをとても痛感しています。ですので、それと同時にこの今リモートが流行っておりますので、まあ、岡山県にいる音楽仲間で何か岡山にいらっしゃる方たちにこう元気を届けられるようなメッセージを送ることができたらいいなというふうに、まあ、仲間とまあ働きかけてはいるんですけれども、なかなかまだ実現はしていません。でもまあ今のこの時を大切に、まあ、明日へつなげていきたいなと思ってます。
はい、
きっといい形ができると思いますよ ね、
はい、ね、つながっていけると思います。
はい、
はいはい、第66回目のゲストはシャンソン歌手としてさまざまなジャンルのアーティストと共演するなど精力的に歌手活動を行っている大滝よしこさんをお迎えし、音楽に対する思いをお伺いいたしました。次回は7月16日、第3木曜日午後7時からの放送です。パーソナリティは、引きの美香、
小原忠史、
頭の小路でした。
ではまた来月も、聞いてくださいね。